みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は JR 横須賀線東戸塚駅西口から徒歩20分、獣愛会獣愛病院の野崎真嗣先生にお話を伺います。今週のテーマは不安や恐怖についてです。野崎先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週のテーマは不安や恐怖についてということですが、どんなお話でしょうか？
はい、不安や恐怖は人が危険から身を守るために必要な機能の一つであり、それ自体は正常な反応です。
はい、
例えば今まで経験したことがないような状況で速やかな判断を迫られたり、将来の見通しが立たない状況に置かれたりする場合には強い不安を抱くはずで、それは今後の予測がつかない状況で良くない結果を憂いてしまうからです。一方で険しい崖を登ったり、猛獣が潜む地域へ武器を持たずに侵入したりする場合には強い恐怖を抱くはずで、それは当然のことながら死への危険を伴うからです。
はい、
精神学では対象が明確でないものを不安、対象が明確なものは恐怖と呼び、区別して定義しています。
不安と恐怖は違うものなんですね。
近年の新型コロナウイルス感染症を例にとると、当初致死率の高い疾患と考えられていたため、世界中の人々が死への恐怖を感じました。
はい、
しかし次第に疾患の重症状と比べて不釣り合いな厳しい対応が続くことにより、今後の見通しの立たない不安が中心となっているように感じられます。
先生、人が不安や恐怖を感じるのは持って生まれたものなんでしょうか？
人が進化する過程で遺伝子に組み込まれたものなのか、あるいは生まれてから心の発達の過程で知識や経験から得られたものなのか、これからの研究が待たれます。
不安や恐怖を感じると身体的にはどんな症状が出ますか？
はい、人はストレスを感じるとコルチゾールというホルモンが分泌され、時に自律神経系の機能異常を起こし、さまざまな症状が出現します。
はい、
予期せぬ動悸や息苦しさなどを感じるパニック症においても、精神症状だけでなく自律神経系と関連した症状が出現します。
パニック症も身体症状と関連しているんですね。
はい、パニック症は情動を司る大脳辺縁系の一部である扁桃体という領域との関連が指摘されていますが、猿の実験では扁桃体を含む部分を切除することにより恐怖を感じなくなることが分かっています。人でも単純ヘルペス脳炎が原因で同じ部位に障害が起こると、同じように恐怖を感じないという証拠が出現する場合があります。
はい、分かりました。来週はパニック症の症状と治療について伺います。野崎先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は獣愛会獣愛病院の野崎真嗣先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。